メッセージは、全能者の存在を私たちの中にあらせるためにと題しまして、旧約聖書申命記6章6節から8節です。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。アーメン。今日も主が開いてくださった奥義をいただきます。すべてを荒らせるお方を私たちの心に豊かに蓄え、御言葉なる主と一体化した命の再創造を体験していく私たちの歩みでありますように。それではパスターよろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様を褒めたたえます。イエス様は私たちを荒らせるお方、全世界を荒らせ、そして私たちを荒らせ、罪に滅びに陥ってしまう私たちの中に命を荒らせてくださるお方です。今日もこのお方を褒めたたえたいと思います。それでは一言お祈りします。すべての存在の源であり、万物が今こうして成り立っている、その成り立ちを支配しておられる我らの主イエス様、今そのあなたを褒めたたえ、あなたを礼拝しにここに集っております。どうか聞く一人一人の耳にあなたが割礼を施し、また語るしもべらの唇に割礼を施し、あなたの命の御言葉が余すところなく豊かに今この場所で広められるこの時でありますように、どうか導いてください。御霊が諸教会に語る言葉を聞けと、その御子に聞き従い、我らともどもがあなたによく聞いたならば、それを守り行う、その命の祝福の幸いがますます広がっていくこれからでありますように、あなたがそのように導いてくださることを期待し感謝し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんはね、なんで今目の前にこういうものがあるのかな、そしてなんで今自分自身はこうしてあるのかなって、ね、不思議になったことないでしょうか。本当に、ね、なんで、私はここにいて、ね、こうしてすぐここに花があって、ね、目を見ようとすれば花が見える、目で見れるけれども自分は見れない、ね、鏡を見ても、ね、自分は見えるんだけども、けれども自分自身は見たことはない、果たしてこの鏡の姿が本当の私なんだろうかとか、あるいはですね、なんで今あれこうしてここにいるんだろうか、ね、私小学校の時ですね、ある日ある時ある瞬間パッて疑問に思ったらですね、あれあれあれあれあれって、ね、なんでここにいるんだろうって、ね、そういうふうに不思議に思ったことがありました。
やっぱりね、文系じゃないんですよ。そういう派手な持ったことないな。ここはどこ、私は誰っていうのはイエス様を信じてからですよ。私はそれまではもう自分はあるものだと、でそれしかわからなかったんですね。そして毎日、ちょっと嫌だけど、毎日日常3時これもあるものだと、だから受け入れるしかないというものとして、ちょっと大人めいてからは考えましたね。でイエス様を信じてからなんですよ、自分が何者っていうことをね、こう聖書が言ってるから、あれそういえば私って何者と思ってたんですね。それで自分が何者というのをちょっと解いてみたときに、何者でもない自分がそこにいました。朝起きましたね、本当に眠いでも起きました。そしてご飯食べたり食べなかったり、トイレ行ったり行かなかったり、 ね、そういうなんだか分かんないけど好きじゃないことをね繰り返ししながら生きてる自分がそこにいて、そういうこと好きじゃない毎日を生きていながらそれに疑問を持たずに生きていた自分がいて、そして私ってそういうつまらないものだったんだなというのがはっきり分かったのがあのクリスチャンになったかなってからなんですよ。あなたはどこから来てどこに行くのか知ってるかって、ね、そういうことでしたね。パスタ偉いですよ。小学生の時によくもそんなことが思えこの顔して
この顔してって
全然思えそうなない顔じゃないですかね。
まあ小学生の頃はもっと端正な顔だったのかもしれないですね。
いや浴び方が一人
だ。まあ、それまでですね普通に生きていて何の疑問もなく自分が存在していること、ね、お父さんお母さんがこうで、ね、この、ね、学校に通って、ね、何の疑問もなかったんですけども、ある時なんでって、ね、思い出す、ね、そもそも人間がなんで、ね、こうして存在するのか、なんで皆さんは今この時代を生きて、なんで、ね、この時代の人として一緒に皆さん同じ時代を時間を過ごしているのか、ね、この全ての結局根本源は神様、ありてあられるお方がそのように、ね、あらせておられるんですけども、でも神様は、ね、人間をもともと神の姿、神の形に創造されて、本来人は神のに似たもの、神のように完全で神様のように罪を犯すことは一切ない、もともとそうだったんですけど、なんで今人間はこうして、ね、罪の中に、また呪いの中に、嫌な、ね、汚れた欲望の中で、それでもその欲望を捨てきれずに生きているのか、ね、このことの答え、ね、それはまさしくこの神様にあります。で本日ですね、いかにすればこの神様の姿形に回復するべきか、ね、この神の姿形が産んで増えて地に満ちていくこと、これが神様の目標、ね、人間を作られた、そのそもそものもともとのその目的、もともとの人間の在り方がそうなんですけど、しかしそこから離れてしまった。じゃあいかにすればこの神様の姿形に戻れるのか、これを今日見ていきたいと思います。
皆さんね、不思議なこと一つ私ね今発見しましたよ。どういうことかって言ったらね、人間ね、私神様いつもあの許す存在として作られたっていつも言ってるでしょ。神に似せて作られているから、で人間は元から悪人ではなく神に似せて作られたものであるから、もともとは本当に良きものであって、パーフェクトであって、ビューティフル、そしてあのグッドなものであったということのね、あの証明があるんですよ。どんなに悪どい人間でもね、自分の子供に託す夢っていうのはね、最も善人で、ね、シャープに、ね、パーフェクトに生きることを願うんですよ。嘘つきでありながらね、子供が嘘つくとあの怒るんですね。お前は誰に似て嘘つくんだと、君に似たに違いない。そういうことなんですけれど、神様が私たちをね捨てない、そして私たちを断ち切らない理由はただ一つしかないんですね。神は一度もこの地上にうぎゃって生まれた人を捨てたことはないんですよ。私たち自身が神を拒否したゆえに、最後まで神を拒否してこの地上を去ったゆえに、ね、その地獄っていうところに行ってしまう羽目になった。これは私たちの選択の結果であって、神が意地悪した結果ではないんですね。だから今日私たちは、自分がなんでこの地上に存在しているのかということと、この存在している自分はどういう計画のもとにおいて存在させられていたのか、そして今その計画をしたならば、これから私たちはどのように生き方を変えることによって、その最も神がね作っていた本来の姿をね回復することができるかということについて、今日ちょっと学んでいきたいと思います。
でそのそもそもの全ての存在の源、これは神様です。で神様のその名前の、ね、その根源がそうなんですね。あの出エジプト記の3章14節で神様がモーセに対して、ね、言われている場面があります。私はあるというものである。アメン。 ね、私はある、ね、ある存在する、まあ、英語とかでは B 動詞が使われて I am who I am、ね、私はありてあるものなんですけども、でこの、ね、ヘブライ語はイエヒエアシェルイエヒエ、ね、このイエヒエという言葉、これねハヤが、ハヤの、まあ、変化形だって、先々週の私立学んだんですけども、これですねハヤの一人称単数未完了形です。正確には、ね、このイエヒエはハヤの、まあこの未完了形というところがミソなんです。未完了形、これヘブライ語の未完了形、これはですねまだそれが終わっていない、ずっとそれが続いている状態ですよっていう意味です。じゃあこのイエヒエ、ね、そのハヤ存在するということのその未完了形、それは要するにもう神様はずっとありてあられる方、世界が創造される前から、ね、この時間という軸が作られる以前から神様は存在、すでにもう存在しておられ、時間が作られた時も、時間が始まり世界が始まった時も、人間が作られた時も、今この2017年、今ここで皆さんがこうしてここに存在して聞いている、ね、生き物として生きているこの時も未来も、この世界が巻き去られて亡くなられて、そして新しい新天神地が現れたその時も、ずっと神様はありてあるお方、存在されるお方、それがこの、ね、イエヒエアシェルイエヒエ、このヘブライ語の中に込められているんです。ですから神様のある、それは永遠のある、永遠の存在されるお方です。で、ただ単に存在するというお方ではないんですね。存在させるお方でもあります。
要するにですね、神様自身がなんで神としておられるのか、なんで神としてあられるのか、なんでありてありがね、ありのお方なのかっていうのは、ですね、神がねいるということによって、そのねあらゆる全てに対してこの意味を付与することが神様のあられる存在の理由なんですよ。神様はありてある方として私たちに自分の名前を教えてくださいました。でどういう意味かつったらね、ありてある方でおられるこの方があらせたものに対して存在価値を付与して、そしてそのものを存続させるためにありてある方なんですよ。あのね、私ね進学校でこう学んだらね、もう私今ぶっ飛び屋になったよ。多分日本にいないよ私。もう世界のすごいところにいて今とんでもないことしてると思うよ。難しかった、このありてある方、ありてある方と私の理知付け、これね教えられないんですよ。だけど今本当に幸いなことに、今皆さんがねうんうんってうなずけるほど、このありてある方を教えることができた、分かち合うことができた。ありてある方なんでいるのって言ったらね、ありてある方がね、あり、ね、あるにした存在をね、存在価値を付与させて、そして存続させるためにいるのがありてある方なんですよ。ということは希望持つべきでしょ。存続させてくださるんだもん。あなたを、私を、このありてある方が意味を付与して、なんで私が今ここにいるのか、なんで私が生きているのか、ね、私も知らないこの意味、それを私に付与して、ね、それを私に、ね、存続させて、私がどほほんと生きている時もそれを存続させてくださるために、ありてある方が私の神になったんです。だから私がのほほんと生きてね、本当にありてある方の御心通りに生きていない時も、主はご自分のね、その存在させるために意味を付与したことを、それをね完成するために関わってくださるんですよ。でどこまで関わったかっつったらね、身勝手に身勝手に罪を犯してね、そしてそのありてある方の その私たちに与えてくださった意味不要、そこからもうかけ離れて遠く遠く遠く遠く行ってしまった、ね、そのものに対して主はありてある方の存在不要価値、それをまだ私たちに復活させてくださるために主ご自身が何をしたかって言ったらね、エデン、ありてある方が私たちに置いてくださった、そこから私たちは追い出された、そこから罪を犯すたびに足が遠のげて遠のげて遠のげて、そしてもうどんどんどんどんエデンから離れて生きている私たちに、神様はありてある方として私たちに与えてくださった神ご自身が見た姿、エベソのところで見た姿、キリストにある相続者としての姿、それをね、私たちは離れていて分からずやになっていたのに、神はそれをね、自分が扶養した意味、それを私たちにそのまんま存続させるために何をしたかって言ったら、遠く遠く遠く離れたものにキリストを使わせた。そしてこのキリストと一緒にですよ、離れていたものが今度はキリストと一緒にイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよって言いつつ、どこに行く、ありてある方が私たちをおらせていた、そのね、エデンに行くんですよ。これがね、やおもなく神様がずっと歴史の中でずっと続けて私たちにやってきたことなの。だから私たちがね、逃げても意味ない、ありてある方がね、私に付与したその意味ね、それを存続させて維持させて完成してね、それをそのまんまね、もうあるものにするために主ご自身が働くんですよ。だから皆さんが逆らった時にどうなるんですかね、災いだ失敗だそしりだ、もう様々なものが皆さんに来るでしょ。いい子にしてるときそんなこと来ないんですよ、ヨブ以外、ね、でもありてある方の与えてくださった存在価値、それを指定して生きていたときというのはね、のほほんとね、飲んだり食べたり歌え踊れや、その姿をそのままほったらかしにするとね、ありてある方が意味付与したね、与えたその存在姿、それを回復することはできないから、自分の自由意志によってその回復に向かうように何をするかというと災いが来ます、ね、罪が攻めてくることを主は許すんですよ。それでどうなったかといったら、そういう罪が犯した罪が私たちを攻めてくることを許したことによって目いっぱい苦労して、そして何をするかというといい子になるんです。そして目いっぱい苦労してイエス様と出会ってイエス様に聞くものになる。それで悔いて改めて悔いて改めてね、そういったものをね、一個ずつさよならしながら、ありてある方の存ね、与えてくださったね、その存在価値、付与されたものを回復しつつ歩むのが主のなさるこの技なんですよ。主が今日この新明記の御言葉を通して、私たち自身がどうすればね、それをね、維持することができるか。今もうすでに皆さんクリスチャンになったんですよ。ありてある方がもう皆さんのところに来てこられて、そして少なくても皆さんがイエス様ごめんなさいという言葉を覚えて、それを日々自分の口に唱えて、そしてね、ペコペコペコペコしているものであるならば、もうすでにありてある方のね、皆さんに関わってくださり、そしてその方が皆さんにね、付与したその存在価値、それを回復させるために主の働きはもうすでに始まっているんですよ。皆さんに始まっていって、それでごめんなさいね、それで回復して回復して回復してここまで来ました。来たところを維持しなければならない、ね、維持しなければならない。その維持するために主がなされた技が今日新明記のこの箇所なんですよ。どうぞ。
でイエス様を信じれば、ね、その、 ありてある方の実態が私たちにも現れる、ね、このことは皆さんも知ってると思うんですけども、これイエス様のですね、私はあるという言葉を幾度も幾度も使ってるんです、ね、あのギリシャ語ではエゴエイミーって言うんですけども、これ、ね、ギリシャ語聖書エゴエイミーで検索したらマタイの方にもずらっと、ヨハネの福音書に特にずらっとたくさん、ね、イエス様ご自身が私はあるという言葉をしょっちゅう使ってるんですね。で例えばですね、ヨハネの福音書の8章24節です。ヨハネの福音書の8章の24節、それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのです、ね、書いてありますけども、これ下の脚注の直訳が書いてあるんですけども、ここで私があると書いてありますね。ですからここでは、ね、要するにイエス様が私はあるというお方であることをあなた方が信じないならば、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです、書いてあるんです。ですからイエス様もありてあられるお方ですけれども、そのイエス様がありてあられるお方であるということを、ね、信じないなら、その人は罪の中に、ね、滅んで死んでいってしまうんです。
ここにイエス様が来られた目的がはっきりと書いてあるんですよ。イエス様を信じないことが滅びに至るということを言ってるんですね。ということはイエス様を信じる者は救われるということを言っているんですよ。だからありてある方は何なんですか？命なんですよ。だからイエス様を、ね、この命であられるお方を信じない人は、ね、命であられることを信じないゆえに、ね、命の反対、死を生きるしかないということをここで言ってるんです。
ですからイエス様は何も、私を信じないならばちょっと気に食わないからその人を永遠の滅びに投げやってやれっていう、そういうですね、なんか損得感情とか、あるいは、ね、気に食う気に食わない感情ではないんです。法則なんです、ね、ありてあられるお方を、ね、信じないならば皆さんは自らでは存続できない存在です、ね、少なくとも皆さんはお父さんお母さんの世話になって、ね、あるいは誰かの大人の世話になって今生きてます。その皆さんの存在させ、そもそもの存在させたお方イエス様を信じない、イエス様を認めない、ありてあられるお方であることを認めないならば、皆さん闇の中に葬り去られていってしまう、ね、あの太陽が昇ったらもう吹き消されてしまう霧に過ぎないんです。私たちは本当にあやふやな存在ですけど、しかし神様は天地創造の前から存在された確かなるお方だから、もし皆さんがこの確かなるお方を信じるならば永遠に生きる、皆さんのうちに確かなるお方が存在するから、だから生きるんですけど、しかしそうでない、イエスを信じないなら、私があるということを信じなければ自分の罪の中で死んでいってしまうわけです。でさらにですね、この同じヨハネの8章の、この58節、ここにもイエス様は私はあるということを言っています。ヨハネの8章の58節、イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。
ここすごいんだよ。どういうことかって言ったら、ユダヤ人って誰の子孫？アブラムの子孫でしょ。だからこのユダヤ人に何を言ってるかって言ったらね、お前らがそれだけ大事にしているあのアブラムを生まれる前から私はありてある方だ。それでアブラムというものにね、お前たちをね、あの存続させるために、存在させるためにアブラムという一人を選んで、そしてそのアブラムの中にね、埋めよ増えよ地に満ちよ、ね、この法則を私がね、あれと言って存在させ、 それを実体化して、実体化されて今いるのが、今この言葉を聞いているのがお前たちであると、いうこと今言ってるんですよ。私が前々から言いましたよ。聖書っていうのは説明つかないことが一つもないんですね。ただ聖書が私たちに難しかったりね、見てわからなかったりする理由は一つしかないんです。二つしかないんですよ。異端たちが読んですぐわからないように、ね、信じもしない者たちが真理をね、それを自分のね、ご利益のために、悪魔サタンの働きのために用いらないように、その悟りがね、得られないようにするため。それで主はこの聖書の御言葉を誰でもね、っていうことじゃない。知ってる者にはその人の信仰に応じて、その時々のその御言葉が諭されて、その人のね、この一足一足が明るくなるためにということなんですね。だから今ね、今の時代に私たち、このアブラハムのこと、あの時代にあの人たちはね、言っても不信仰のゆえに聞いて受け入れなかった、信じなかったということなんだけど、あの時言った言葉が彼らだけに言ったとするんだったら、聖書には存在しないはずなんですよ。今時代とともに、その時代時代にこの言葉を聞いて、この悟りが与えられた者だけがこの言葉を信じるわけなんですよ、ね、アブラームということをわざわざここでイエス様は言っている、ね、アブラームのゆえにお前たちが今存在していると、そのアブラームを存在させたのが私であると、ね、死んだ体の中で見出してくれたのが私であるということを、ね、言っているんですね。だからこれをね、彼らはね、知っていたんですよ。知って、この言葉の意味をね、知っていたから、59節見るとね、殺そうとする。
で、このイエス様がありてあられるお方であるかどうか、ね、神様が存在するかどうか、これですね、もうずっと人類歴史上でずっと議論がなされてきたんですね。人はいろいろと、ね、神様の存在を証明しようとしたり、あるいは存在しないことを証明しようとしたり、ね、結局どっちも結論つかないんですね。非常に不思議なことに、人類が何世紀にもわたって、ね、もう英知を結晶しても、もう全然その答えが解決できない。これですね、本当に神様が作られた不思議です。要するに神様は信じる者に対しては本当にありてあられるお方として、そのありてあることの実態を、また祝福を、その癒しを、また必要の満たしをありてあらせるお方ですけども、しかし信じない者、ね、イエス様のありてあるということを、それを拒否する者に対しては、ね、死と滅びによって報いられる。人はですね、誰も死んだ後の世界を知りません、ね、けれども神様は人を作られました。そして存在される、このことも人は立証できません。ただ信仰の世界なんです。信じる人にとってはこの神様は永遠の命、また力、あらゆる力の源であり、また必要の満たしの源ですけれども、この方をなしとするならば、結局その人は自分の罪の中に滅んでいくしかないんです。で、イエス様は元から世におられました。世は、ね、このお方イエス様によって作られたけれども、本当に多くの人々が、ね、このお方を知らない、ね、このお方を亡き者として歩んでいる。しかし彼を信じた人、ね、すなわちその名を信じた人には、神の子供とされる特権が与えられます、イエス様の名、イエシュア、ヘブライ語ではユッド、シン、ワブ、アイン、この4文字ですけども、ユッドは手、シンは滅びとか、ね、噛みつくされる、裁かれる、それからワブは釘、アインは目、この4文字をですかつなげると、手に釘を釘付けられて裁かれた、このお方をその目で見よ、このお方をその目で見、じっくりと見なさい、これがイエス・キリストの御名です。ですからイエス様の十字架を、もう元からこのイエス様の名前は表してるんですね。イエス様が生まれる前からその名をイエスと名付けなさいって、ね、定められました。 元からですね、ですから十字架で死ぬこと前提で神様はイエス様を人の世の中に人として送られたんです。死ぬべきものとして、イエス様は初めから人間を、ね、皆さんを生かす目的、皆さんの命を荒らせる目的で死ぬためにイエス様はこの世界に来られたんです。ですからイエス様はただ単に、ね、世を創造する前からおられた、ありてあられる、ね、それのみならず、イエス様は愛のゆえに身代わりとして、そして命を差し出すお方としてありてあられる、そして皆さんをありてあらせるようにするために、ね、永遠の存在ではなくなってしまった人間を再び永遠を取り戻すために、神の似姿であるそのアイデンティティを失ってしまった人間に神のアイデンティティを荒らせるために、イエス様は死ぬためにこの世に来られたんです。そしてこのイエス様は御言葉であられるお方ですね。御言葉なるキリストです。この御言葉なるキリストが肉となって人となって私たちのうちに宿られた。こうして私たちのうちにこの御言葉が私たちの中に受肉し一体化され、そしてこのイエス様と一体化される、それが本当に信仰の奥義です。で、このお方とどういうふうにして一体化するか、確かに信じればですね救われると書いてありますし、その通りなんですけども、じゃあ一体この現実世界でなんで自分はこの神様の似姿からほど遠い歩み方をしてるんだろう、なんで信じたらパッと何かドラスティックに変わらないんだろうって、ね、そういうふうに思ってらっしゃる方いるでしょうか。それのですね答えが今日の箇所のこの申命記の6章なんですね。申命記の6章、特にですねこの4節から9節に至るところ、ここですねユダヤ人がとても大切にしているところです。この6章の4節と5節はもうユダヤ人が朝夕必ず1回は、ね、経験のユダヤ人であれば宣言するほどの非常に重要なところがこの6章の4節からのところですけれども、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。アメン。この非常に重要な神様からの命令文、この中に非常に重要なことが詰まっております。
今私たちの教会では、テピリンを知ってますよね。でテピリンする時のこのテピリンを正しくすること、それがここにも明確に書いてあるんですよ。皆さん一番最初にテピリンをする時に文字そのものを目で、ね、これをもう見る追っていくというテピリンをしますね。で文字を目で追いながらそれで口でその文字を、ね、言っているんですよね。宣言しているんですよ。でこの時に意味合いがわからないで一番最初の段階では皆さんはただ目で見たその文字を音にして足しているだけなんですね。この文字を音にして口で足した時に今度はこの音にした言葉が、ね、目で見た言葉と、ね、この接続されるんです。されて何するか、脳の中に入っていくんです。脳の中に入っていた時に一回宣言した時に一回の分だけの理解が脳に2回3回4回って宣言する都度何この御言葉が持っている私たちの理性をね作動さなければならないその役割を御言葉がもう正確に担ってくださるんです。で担ってくださってここの理屈というものが、ね、今まで自分が見て聞いて自分の思考力でこう満杯になっていたところが理解した分だけ追い出すんですね。自分のいらないその思考力をそれを追い出してくれて理解した分だけどうなるかというと理解した言葉だけが心に降りていきます。だからこのね心に折らせる御言葉を心に折らせるということは何かと言ったらね 理解した分だけ心におらせるんですね。だから皆さんが心におらせずにただ暗記して言っている言葉というのは、皆さんにとってちょっとの有意義があるかもしれないけど、御言はそのものが持っている全能なる力、天と地を動かす力、天と地において誰も逆らうことができない、その全能なるエルシャダイの力、エロヒムの力はそこには乏しいですよ。だからここに書いてあるのは心に刻みって言ってる、ね、心に刻み、心に刻んだ言葉を次子供に教えなさいって書いてあるんですよ。子供に教えられる言葉は心に刻まれた言葉だけが教えることができる。主の御言葉は正確なんですよ。皆さんの心にね落ちていない、信仰と結びつかれていない、理屈の中に記憶の中に留まっているその言葉で子供を教えても子供は変わらないんですよ。だからここにちゃんと書いてある、まず心に刻み、その次に子供に教えなさいと書いてあるんですね。だから皆さんが今テピリにしながら何をするべきかって言ったら、主よこの言葉が私の理解をね理解をね輝かして、そして理解が本当に主にアーメンして、そして心にストンと落ちて、そして心に落ちた言葉で私の子供をね養育していくことができますように、私の霊的な子供も養育していくことができますように、これをしていかなければならない。これが私たちに主が今テピリの法則としてしなさいということなんですよ。
でこの、ね、締め切り6章6節、私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。この刻みなさい、これですね、先ほどのハヤが使われております、ね、あの B 動詞ですね。それは主ご自身の名前であり、主ご自身のアイデンティティ、ね、あるというアイデンティティです。ですから、ね、ここあなたの心に刻みなさい、それもいいんですけども、あなたの心にあらせなさい、あなたの心に存在させなさい、それがこの6章6節の御言葉です。ですから、ね、皆さんの心の内に御言葉を刻み込む、御言葉を存在させる、これどういうことか、皆さん先ほどの賛美にもありましたね、御言葉なるキリストありましたね。イエス様イコール御言葉、イコール全能者、イコール癒し主、イコール備え主。ですから皆さんのうちに御言葉を存在させるということは、皆さんのうちに癒し主を存在させるということ、皆さんのうちに御言葉を表せるというからには、皆さんに備え主を存在させるということ、ね、ですから皆さんね、テピリン、これがいかに重要か皆さん、ちょっとだけ分かったと思います。もし皆さんがね、こういう、皆さんもう大体今こういうデバイスを手に持ち歩いてるんですけども、なんか地図になったり、あるいはね、そろそろあの時間だよってそういうリマインドしてくれたり、非常に便利ですけども、もし皆さんがですね、将来、ね、これこれこういうふうになるっていうこともね、これで分かったり、あるいは、ね、喉が渇いた時にここから水が出てきて喉を潤したり、ね、そういうことができるデバイスだったらもっと便利だと思いますね。皆さんテピリンすることね、御言葉を皆さんのうちに存在させるならば、その御言葉が皆さんを先導し、皆さんに、ね、将来これこれの危ないことが近づいてるという警告を与えて、その道に進まないようにね、とどめられたり、あるいは必要なものが備えられたり、あるいは、ね、皆さんが何か悪いことをやめられないという時に、いとも簡単にやめさせてくださり、デバイスじゃないんです、お方なんです。御言葉を皆さんのうちに宿らせる、これはお方を宿らせる。それもどういうお方か、癒し主、創造主、備え主、ね、シャロームなるお方、そのお方を存在させる。ですから これよりもはるかに優れてるんです。これは壊れます。これは、ね、忘れたら、ね、レストランに置き忘れていったら、ね、離れ離れになってしまいますけれども、そのお方は決して離れることはない。だから皆さん早しなさい、御言葉を、ね、御言葉なるキリストを皆さんのうちに早させなさい、ね、テピリンしなさい。これがとても重要な命令になってくるんです。でこの私たちのうちに、ね、 洗脳なるお方を早させるね、するならばその人の中にその存在が起こり、そしてその存在が皆さんの人生をあらゆる場面において導くんです。でこのテフィリン、ね、主はこの今日の箇所6章のところでテフィリンを勧めておられます。続くところこの7節ですね、先ほども加谷先生が、ね、子供のことについて言いましたけども、子供のことが書いてあるんです。7節、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。アメン、ね、ここでこの教え込む、この教え込むと日本語で訳されてるんですけども、これですねヘブラ語ではシャナンと言います。シャナン、ね、よく教え込みなさい、シャナンです。でこのシャナンはどういう意味なのか、これですねシャープにするとか、あるいは、ね、包丁とか研ぎますね、研ぎ石で、包丁などをよく研いで刃物を研ぎ澄ませる、ね、ということ、そういう意味もありますし、あるいはですねもうコツコツコツコツとね、もう刻みつける、ね、彫刻していく、もうコツコツとそういうふうに刻み込んでいく、これが、ね、シャナンの意味です。ですから、ね、ここあなた方の子供によく、ね、コツコツコツコツと御言葉を持って刻みつけて、ね、子供が神の姿形が形作られるまでコツコツ彫刻して御言葉彫刻していきなさい、それがここの命令になっています。
あのね、子供注意しますよ、注意してるんだけどね、注意してる私たちがパテちゃうんですね。でなぜか分かりますか、私たちの注意してるその言葉そのものがね、荒らせる力がないからなんですよ。神様と私たちの違いというのは、神様は荒らせる力があるお方なんですね。で私たちは荒らせるお方が荒らせてくださった、折らせてくださった、ね、いさせてくださったそのものをいただいて、それをね味わいながら生きるものなんですよ。だから私たち自身の言葉で人に対して物に対してことに対してコンコンコンコンコンコンコンコン言っても、耳にタコが立ってきて、ね、自分が嫌がられることはあっても、その人物ことを作ることはできないのね。なぜかわかる？私たちの言葉には荒らせる力がないから、折らせる力もないからね、存続させる力もないからです。だからね、あなたの心の中に存在させたその言葉、あなたが信仰を持ってそれをね折らせた言葉、その言葉で子供をねコンコンコンコンコンコンコンコンね、彫刻ののみそれみたいにコンコンコンコン。だから子供にお話をするときにね、今私はね神様の言葉であなたを彫刻するのよ、言った方がいいかもしれない、ね、霊に子供に、霊の子供についても今言っている言葉で私はあなたのねこの重い心感情の霊魂魂に神様の言葉で彫刻を施すよって、今彫刻するの私はって、イエスの御名によってね、そういうこと、そういうことが本当に私たちには必要。だから主が言ってるじゃないですか、心に折らせた言葉で、言葉、心に折らせた言葉でね、あの子供に教えて彫刻していきなさいということですよ。言葉、自分が信じていない言葉で人に言っても子供に言っても聞きはしない、効果がないということを今日今これを教えてるんですよ。
で、7節の中盤から、あなたが家に座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを唱えなさい、唱えなさいという言葉が書いてあります、唱える、これですねヘブライ語ではダバールと言います。ダバール、このダバールはどういう意味か、これですね論じ合うという意味があります、ね、ですからこれ一人じゃないんですね。確かにテピリン、ね、道を歩くときも起きるときも寝るときもこれを唱える、ね、確かに私、まあ、大通公園を散歩しながら歩きながら御言葉を唱えてる、ね、カチカチカチカチこれやってます、ねまあ、寝るときも、ね、昨晩、ね、寝る直前にテピリンしてるところを、ね、見られた、ね、ところあるんですけども、それとか、ね、朝起きたときテピリンで目覚めるとですね、もう瞬間に頭すっきりするんですね。 こういうふうにして、ね、道を歩くときも起きるときも寝るときも、この御言葉ダバールス、ね、口ずさむ、口ずさむだけでなく、これですね、口論するとか、ね、あるいは話し合う、論じ合う、ね、ですから二人して、ね、互いに御言葉に書かれてあること、ね、それをしっかりと友達同士で論じ合うこと、ね、これがこのダバールです。ですから道を歩くときも、ね、寝るときも起きるときも、ですから寝ても覚めても朝昼夕御言葉について互いに論じ合いなさい、ね、これが、ここに記されているところです。さらにですね、ナース、ハセツ、これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい、ね、印として手に結びつけ、この結びつける、これヘブラー語ではカシャールと言います。カシャール。でこの結びつける、これもともと同盟するとか連合するとか、あるいは、ね、結合する、そういう意味があります。ですから御言葉を手に結びつけ、額の上に置く。でユダヤ人、ね、正統派ユダヤ人はテピリンをします、ね、テピリン、こういう箱の中に御言葉が入っていて、その箱をですね、あの額の上に置いて、でそれ結びつけるんですね。そして、ね、手の方にも結びつけて、でそれで、それを、しながら御言葉を暗唱する、ね、これをユダヤ人テピリン、ね、それをしております。で、まあ、それもそうなんですけども、ね、しっかりと御言葉をこの額の上に置く、ね、これは、物理的に置くというよりも、ね、これもハヤーなんですね。あの存在する。ですから、まあ、ちなみに口語訳の方では、ね、御言葉を、ね、これをあなたの目の間に置いて、ね、目の間、ここのところに置いて、ね、置くっていうか存在させ、それを覚えとしなさい。ですから御言葉をもうあらゆる仕方で、ね、テピリンしなさいということがこの新明記の6章のこの部分に書いてあるわけです。
これね、教え方というのがここにちゃんと書いてあります ね。本当にあのコツコツコツコツ怠らずにね、ずっと教えなさいということを書いてありますね。そして家に座っている時でもね、歩く時でもね、寝ている時でもと書いてありますね。でこういうふうに教えられた言葉をね、絶対その人の考え方の上にね、こう私はこの考え方で生きてますよって表、私はこの考え方で生きてますよというこの表をね、ここにね、私はこの考え方で物事をしますよって。だから私が結構使う手法なんですけれど、損させるんです。悪い癖がなかなかね、治らない人にあなたを許しますって言ってもね、許しますっていう言葉を私がいくら言ってもね、その人に痛みがないんですよ。その人の良くないことを私は本当にその人が立ってほしいと思っているのに、そのために一生懸命その人にその悪いね、あらゆることから離れるようにもうサポートしてなんかやっているんだけど、どうしてもその人がね、それを離れないということになっちゃうと、私は思うんですね。あ、この罪を犯したことによって直接的にこの人は損したことがないんだ。罪を犯したことによってね、失敗をしたりね、損をしたりするとしないんですよ、人は。だから何をするかって言ったらね、うちの教会には長さんの貯金箱があるんですけど、でしばらくね、それ中に入れといたものが最近まだ足しました。何かしたらついついということで、あんまり一番損してるのが大きな罪全部離れていたということのに、習慣の中にあるちょっとしたこの罪というもの、それを断ち切るのは本当に難しい。罪だと思ってないからね、ベロベロベロベって言ってるその悪口、本人悪口だと思ってない、その笑いを取るということとして持ってるかもしれないね、ね、冗談の一本として。でもあなたは言った冗談で人が傷ついたら冗談じゃないよ。 だからそういうちょっとしたことを罪を罪だと思っていないようなその状況下にあるものを見つけ出した時っていうのはそれを注意していくんですけれど、その注意してもついついやってしまうことに対しては私はね、あの本人の納得のもとで、何をするか損をさせるんですよ。貯金箱を足して今度やったらね500円イエスの皆によって徴収しますよ。2週間にわたって3000円稼ぎました。稼ぎってこんな稼ぎいらない。主に捧げましたよ。主を私が悪さをさせないために見張ってぶんどったぶんどりですっつって、こうやってぶんどりですっつって、ね、それを今日朝私はお祈りをして主に捧げました、ね、今度こんなぶんどりしなくてもいいように主をあなたが祝福してくださいって不思議なことが起きたの。そのぶんどりで痛い思いをする。で子供がぶんどられるとお母さんがそのお金を出さなきゃいけないっていうことになっちゃったらお母さん痛いよね、懐が。そうすると何するかって言ったらね、隣でね見張るんです。はい。隣でお金出したくないからってね見張るんですよ。でそれでどうなったかって言ったらね、お金うんじゃなくてこれを見張ってしっかりね、これはさよならさせてね、自分が自由になりたい、そういう気持ちがあるから見張るんです。だから、ね、今まで私が一人で見張ってたものが、見張りが私より熱心な見張りが一人もううちの教会楽しい、私より熱心な見張りがあの財布を握りしめてなるたけ出ていかないように結構な働きですよ、うん、もらいたくないもんね、うん、だから損させるんですよ。損させてその懐を痛くさせる。そして痛くさせたことによってね、みんなにこのあの警戒心を持たして、みんなもそうですよ。だからそれで自分のことも見張るようになる。ね、一人はね、靴下脱いだら5000円。なぜかわかる？靴下をね、脱いで、その脱いだ靴下がね、自分は椅子の上に置いたつもりなんだけど、なんかの節で地面に、あの、あっちこっちに落ちたんですよ。これはね、女の株が落ちるんですよ。ね？だから、その女の株を脅すわけにはいかない。ね？綺麗な顔して。だから、靴下抜いたら5000円ね、してるからね、昨日ね、妙なことを言ってましたよ。この靴下は、あの、抜きたくなくても、後ろのかかとがよく抜けるから、それで抜けた時には勘弁してくださいっていう意味だと思う。意図して、ね、靴下を抜いたなら、ちゃんと場所に置く。ね、それをしないで置いといて、ね、東西に靴下がね、離れたらいけない。ね、あんたの間だってそんな広いのかいって。ってなっちゃうよ。だから損をさせるんです。で、伝説の5000円がまだ、あの、いただけた時は、私がまだ、あの、報告しますので、その時は、見物で、それがぶんどりですって。もう一人いるんだよ。足を組んだら腰が痛くなる。腰が悪いのに、で足を、組もうとして、それで腰が痛い。で、もうダメだよって。な、あれ？もらってないんだっけ？まだ一度も。まだ、私ね、狙ってるの。今に組みそうだなと思って見てるんだけど、なかなか組まない。狙ってますよ。だから狙ってるから、それをわかるからね、キュッて見て、あ河合先生狙ってる、スーッと足が戻るんですね損させるんですよ。体罰 というのもそうじゃないですか。子供に痛みという損をさせるでしょ。それでその痛み、これをやったらね、痛みが来るということで子供はそれを離れるわけなんでしょ。だから損を、罪を犯したことね、失敗をしたこと、それによって自分がどれだけ損してるかということをね、教えるということによって人は損することしたくないんです。だからこのついついね、やられてしまうようなそういう様から離れさせてしまうということを今うちの教会ではもう前からで結構たくさん捧げられて、でしばらくその貯金箱はねさよならだったんですね。なぜかというとあんまり必要じゃなくなったからそしたらまだその貯金箱は今出てきました。家に一個置いたらいいかも、お互いに あれいいかもよ。もう本当に認識させる、手が認識する、これをやっていいかどうか、手が認識してするしない、自由意志で決めるね。自分の思考が今これをやっていいかどうかということを認識してやる、やらない、これをしっかりしてほしいから、ユダヤ人は年に年をね、ちゃんとね、保証に保証を置いてるんです。テピリンを知ってそれでテピラね、宣言までしてね、祈りまでして、その後は自分の手とね、ここね、ここにちゃんと置いて、それで保証に保証を置いてね、やってるのがユダヤ人なんですよ。だからこれやってるユダヤ人には私たちは勝てないよ。
互いに日々よく見張り合って、自分のその救いを達成しなさい。それは非常に身胸にかなった、ね、兄弟姉妹の交わりの中では特にそうですけども、もう本当に損をするっていうことを、これ、大事なんですね。
まだあるよ、あそこにあそこにね、なんだっけあれ、シュレッタ、シュレッタがあるの。あそこのシュレッタにね、五千円札でしたっけ、挟んでましたね、5000円札しばらく挟んでましたよ、松明機で。
タイマーがセットしたんですよ、シュレッダーには。
それで争点にね、間に合わなくなっちゃったら、その5000円がシュレッダーされるように、で一度もされたことない。だから直接なんていうのかな、ある時ちょっとね、こう心が緩んでしまった時に、それをあ、これ良くないなと思って、でそういうことをね、心かけたことがあるんですね。直接ね、5000円をそこ置いたらね、失敗しない。だからそれで思った、やっぱり人間は損した方がいいと思いました。そういうことです。
結構ですね、言葉でやると、まあなんか体勢がついてしまうんですね。いつも、ね、礼拝に出席しなさい、居眠りしちゃダメだよということで、ね、もう言われたり叩かれたりすると、なんか言われたりすることに心に体勢ができてしまう。なんか、ね、叩かれたりすると、ね、もういつも顔面が叩かれてするとしたら、顔面が鉄のように硬くなって慣れて、ね、しまうんですね。でもう本当にどうしようもなくなってしまう、ね、心も傷つかないように、なんか発泡スチロールに針ブスブス刺してるような、ね、しなさいしなさいっても全然効かないような、そういう風になっていってしまうところは人間にあるんですけども、ね、ちょっとそれだとつまらないですね。皆さん、御言葉が皆さんの中に入っていくならば、自然と神の姿形作られて、別に叩かれたり、あるいはお金がね、自然体にかけられなくてもですね、ちゃんと自分から進んでそういうふうにやっていくようになるんです、ね、神の再創造がどんどんその人の中に作り上げられていきますから、テピリンしたらですね、テピリンしたら、そして本当に御言葉を皆さん自身のうちに好んで、これをよく蓄えていくならば、 それがどんどん形作られている。だから新命記のこの箇所において神様がもう口を酸っぱくしてテピリにしなさい、もう御言葉を心に刻みつけなさい、子供には御言葉でコツコツコツコツ彫刻して、そしてもうその子に御言葉が形作られるまで、ね、もうですからバルミツバって言うんですよ、ユダヤ人たち、ね、バルミツバどういう意味か、御言葉の息子という意味です。御言葉を13歳までずっと、ね、創世記から新命記までコツコツコツコツ親がテピリにさせてたら、ね、13歳になったら立派なバルミツバになってるんですね。もう一生離れないんです、その子供は御言葉から。御言葉はすなわち祝福の法則です。御言葉はすなわちイエス様です。そしてイエス・キリストがその人のうちに形作られていくならば、キリストの癒しが、キリストの必要の満たしがどんどんその人の中に形作られていく。だから、ね、この使命記において本当に神様が、ね、あなたは、ね、心を尽くして、ね、主を愛しなさい、御言葉を刻みつけなさい、御言葉を、ね、お互いに論じ合いなさい、御言葉を天に結びつけて、ね、連合してバインドして一体化しなさい、テピリンですから。本当に神様はここにおいてよく、ね、口を酸っぱくして命令しておられます。で、このテピリンがされている人はですね、本当にあらゆる面においてこの神様の創造のその言葉がうちに打ち込まれているので、だから土台があるしっかりした家みたいな感じなんですね。でそれに対して御言葉が入っていない人は土台なしで、ね、なんか家が構築されてしまっているような、そういう不安定感をいつも、ね、感じなくてはならないんです。クリスチャン、ね、よく言うんですね、イエス様は共におられます、ね、クリスチャンよく口にするんですけども、けれどもですね、言ってる本人が本当かな、ね、そういうふうに、ね、疑問に思ってしまったり、心を揺らいでしまったり、あるいはですね、もう全く心なしに、あ、これこれこういうパターンでにはね、イエス様は共におられますという言葉をポイって出しておけば、ね、乗り切れるんだ、そういうふうにですね思っている人がいるんですけども、でも、ね、本当にそういう実感がないとするならば、信仰が混ざってないとするならば、あるいは御言葉がその人に打ち込まれていないとするならば、そのことは非常に虚しいんです。
皆さんね、自分の中で法則としてもう居座っているその御言葉っていうのは、皆さんもう寝てる時に、ね、皆さんにその御言葉をパッと言っても、皆さんは御言葉の最初を言っただけで後ろの御言葉をパッと言ってくるんですよ。心の中にいますからね。これ世の中でもね、もうできてるんだよ、ね、サザンがほら躊躇なくキュッて言うじゃん。このくらい私たちがね、問題に対して値する御言葉をポンと出すことができたら、もう私たちは怖いもんなし、アメンなんですよ。なのにこのぶっとい書物は手にはしているものの、心におらせてないのね。だからこれを持っていてね、黒ばっかりしてるの。特にこの日本のね、クリスチャン、ここにたくさん入ってるんですよ。ここにたくさん入ってる。本当よく聖書を読む、聖書勉強会もよくね、本当に信者さん何人しかいないのに聖書勉強会をちゃんとやってる。なのに理解からね、心に落ちてないんですよ。心に落ちてないから、何かの時に、何回の時にこのね、心に落ちてないから、ここから出てくるものがない。でどうするかって言ったら、ね、自分の理解の中に留めていたものの中に2種類の理解が留まっているのね。自分の覚えた御言葉、御言葉を愛称しているもの、それと自分が今までうぎゃって生まれてから培って体験したことがこの脳の中に入ってるね。体験した言葉は自分がうぎゃって生まれてから人と接しながら体験したものというものはね、心に落ちるんじゃなくて、体験としていいものと悪いものとして仕分けられて脳の中にあるの。 体験した中で良くないものは、ああ今度それは失敗するからやめよう、ね、これはやって大丈夫だからやろう、どういうこと、脳の中にあるの、ね、それ体験済みでしょ。御言葉はこの中にあるんだけど、文字としては覚えているものの体験済みじゃないから、物事が起きた時に御言葉が出てこないで、体験済みである自分が今まで体験してきたことの良し悪しの中から一つ足し、これが今まで私たちが失敗している原因なんですよ。あのね、もう非常によくわかるって言って、うんうんってるからね、私嬉しいよ。なんでそんなに非常によくわかるんだろうと思ってね、主がねすごくわかりやすく皆さんに今悟っていると思いますよ。うん。だからクリスチャンでありながら勝てない理由というのはね、御言葉を頭の中にとどまらせて、体験も頭の中にとどまっている、記憶の中にとどまっている。でも体験の上で損しなかったことの中からね、いくつかこう引っ張り出して今やろうとしているそのプロジェクトの中にポンと置くんですよ。それで私たちはいつも失敗するの。失敗するために失敗する方法を自分で一生懸命考えて、それで失敗した人いる？いますか？私は今回のプロジェクトは絶対 100% 失敗しなきゃいけないから、失敗するためにあらゆる努力をして今回このプロジェクトをしよう、そして失敗した人いますか？いないでしょ。みんな成功したいんですよ。成功したいのに、自分の中で一番最善だと思った、ね、体験してきたこと、ね、その中から一番良いものを、よりすぐりのものを足したんだけど失敗をした、どういうことがわかる？ありてある方が、ね、言った言葉には、ね、ありてある方の責任が伴うんですよ。ありてある方が言った言葉じゃ、ね、ない人が言った言葉、自分が体験した言葉は、ね、ありてある方のない言葉だから、荒らせることができないの、存在させること、その理由意味付与してそのまんま、ね、それを生かすことはできないんですよ、私たちの言葉は。だから自分の体験から出てきた、編み出したものというのはいつもね、私たちをね、成功には導けない。成功するためにやったんだけど失敗する、これが世の中の常なんですよ。なぜかというと、ね、ありてある方がない言葉は存在させるそのものの力がないから。安藤さん、これ20年前に聞きたかったね、30年前に聞きたかったね。本当だね。そしたら今多分運転手付きになってるよ、ね、あっちこっちで多分セミナー開いてるでしょう。ありてある方、この方が私たちに与えてくださった最大のプレゼントというのは御言葉なんですよ。自分自身が言った言葉に責任を取ってくださる方だから、ね、この聖書に書いてあるのは全部主が仰せられた言葉でしょ。この言葉、ね、これを責任取ってくださるお方だから、この方が仰せられた言葉を私たちが信じて心に蓄えて、ね、寝て起きて、ね、サザンがつってもキュッ、全く同じように敵の前でって言ったら縁を設けてくださる主、こういう御言葉を私たちが蓄えていって、ね、どんな時でも、ね、ポンってそれを宣言するようになるとどうなるかって言ったらね、ありてある方の仰せられた言葉なんですよ。自分が保証するしかないんですよ。その方が仰せられた言葉、これをね、存在させるために天と地にあるあらゆるものがね、もうわー存在させようつって集まるんですよ。これが私たちが手ピリもしなければならない理由なんですよ。多分ね、手ピリについてここまで今すっごくこと細かくテフィリン講義とって てますよ私。聞いてないですよ。本当に主が今皆さんに言ってるんですよ。アーメン。
ですからテピリンは、ね、全能者なる神様を皆さんのうちに存在させるということです。ですからこの全能者の存在が皆さんのうちに打ち込まれていけば打ち込まれていくことですから、皆さんの中で御言葉の蓄えが積まれていけば積まれていくほど皆さんが置き換わっていくんです。この全能者の言葉姿形へとどんどんと置き換わっていき、そしてその皆さんのうちに宿った言葉が世界を想像した言葉です。光をあれって言ったら光ができたあの言葉です。あの言葉が皆さんのうちに存在させることによって皆さんのうちに光が灯り、そして皆さんの闇ってる部分がどんどん光へと作り変えられていきます。そしてその言葉には権威を帯びるようになっていきます。で皆さん不思議だと思ったことはないでしょうかね。ある人がもうイエス様は共におられます、イエス様は共におられますね。もう会うたびになんかすごい、言ってる伝道、あの人伝道ばっかりしてる素晴らしい人だって言っても結局、ね、もう千人に声かけても千人とも全然無視されてしまう、ね、けれどもある人は、ね、イエス様あなたと共におられます、ね、もうバシッとある瞬間時に叶ったことをビシッと言ったらもうその言われた相手は涙を流して、あ本当にイエス様がおられる、ね、理解する悟る、ね、この違い一体何で起こるのか、その人の中に全能者がおられることによっておられるままで語り出すならば、その力には権威があり、そして全能者そのお方が言葉に乗せられて相手の耳に入り心に入り、その魂に染み渡って、そしてその人に御言葉が伝えられていくんです。
あのね、あと午前中の礼拝でも私あの主があなたの命を流れさせてくださいますようにあの言ったんですけど、ありてある方、この方がね私たちを存在させてくださるんですよ。そしてその方が私たちに意味を付与しているんですよね。でそれがよくわからないの、わからないからあのね、そのありてある方が私たちをね存在させてくださっていて、それで意味を付与してくださって、そしてその意味がものになるようにありてある方が全部それをねあのやってくださっているんですね。どういうことかって言ったら、この一つにしてもありてある方があれって言った時にこれ生じたんですよ。その時にあなたは上に伸びていけってねその性質を作ったんですよね。そして葉っぱ一枚一枚にね一番外側にね線はあれって言ってこの線が存在してるんですよ。どんなに小さな花でもね知ってる限り必要なもの全部ついてるんですよ。あれって言った方がね作ったから。だから私たちの不信仰ってなんでこんな不信仰なのかなと思ったらね、私たちはね主があれって言ってなったものを見てない。いいですか皆さん。皆さんは主があれって言って今存在して変わらず美しくてね、その性質も輝いていて、その通りのものを見ないで私と皆さんはいつも何を見てるかって言ったらね、主が神に似せて作られた人、堕落してね変わり果ててしまった人ね、色あせた人、へんてくりになった人、変態になった人ね、卑屈になっている人、成功できない人、意地悪な人、もうあらゆる良くないそのものばっかり見てる。それでこのありてある方が私たちになそうとしているそのねその存在価値、それを見出すためにはそれに対して信仰を持たなきゃいけないの。信仰を持たなきゃいけない。主が私を存在させた、この主が私をこの地上におらせてくださる、おらせてくださった主が私に付与している意味がある、この意味があるものとして主がね私に意味付与してくださった、その通りに私は生きていかなければならない ね、そういう意識を私たちはあんまり持ってないんですよ。なんで持ってないの？自分をはじめ周りのね、あのね、良くない人ばっかり見てるんですよ。良くないことばっかり聞いてるんですよ。それでそういうの見るとね、あのね、ありてある方が私を存在させてくださっているということに対して信仰持ってない。だから今日から皆さん何をするかって言ったらね、鼻で息を吸う人を見る。人は助ける存在であって、ね、愛する存在であって、ね、見て失望する存在ではない。今日から皆さんは何を見るべきかって言ったらね、主があれって言ってから変わらず存在しているものを見てください。花を見てください。木を見てください。草一本見てください。ね？空飛ぶ鳥見てください。私なんか感動しちゃうよ。ハトちゃんがね、右、左って足あるじゃない？で、時々ね、真っ赤なね、足をしてる子がいるんだよね。時々。ね？真っ赤な。色がもう鮮やかな真っ赤な。そうするとね、私パッと見てね、あーってもう感動しちゃうよ。あんたはいい靴履いてるわねって。人間は変わり果てて醜いものなんですよ。それを見てね、神様が私たちに与えてくださったその美しさ、それを見えない、ね、見れないものになってしまっているということをしっかり覚えて、今日からはね、人は見ない。何を見るかって言ったらね、神様が仰せられて存在しているものの中で美しいものを見てください。ね、花買うと高いよ。でもね、どっかにある花を見に行くのはで足があれば行けるじゃん、ね、それでそういう、ああこれ神様はこういうふうに存在させてくださっている、何の努力もしないで、ね、神が知っている、その神の努力によって今存在してるんですよ。花が努力してる？いいえ。キキが努力してる？いいえ。星？努力してる？いいえ。神が存在価値を付与して、ね、そのまんま、ね、与えられた通りのことを、それを今、そのまんま維持しているだけなんですよ。でも私たちは、どうかって言ったら、神の摂理から離れてるんですよ。で、離れているこの摂理、離れているこの性質をどうするかって言ったら、私たちは、太古の昔から存在して、そして今も美しく、ね、神の仰せられた通りのことをしているものを見ながら、ね、その主の皆を褒めるとやるんですよ。ああ、あなたも主が存在させてくださったのね。それでここにいるのね。素晴らしい。主が存在させてくださった通り、頑張ってね。主の栄光を捧げて、主に栄光を捧げてね。だから、あらゆるものに対して、そういうことを、主が存在させてくださった、主が存在させてくださった、主が存在させてくださった、この言葉を増やしてください。そうするとどうなるかって言ったらね、存在させてくださった方に対して、ね、自分の認識が変わっていく。神に似せて作られた自分を存在させてくださる、ね、存在させてくださったお方に対しての、ね、その存在、私も存在させてくださっている、その認識をね、深く持てるようになるんですよ。だから存在しているものに対して、存在させてくださったことを、ね、今日からたくさん私たちは宣言していくべきなんですよ。祝福していくべきなんですよ。すごい。これね、もし皆さんね、1ヶ月やるだけでも違うだろうと思います。みんなで主が存在させてくださったこと、ごめんねこの子、それを本当に今日から認めて認めて認めていきたいと思います。それで自分の存在価値を見出してくださる、その主の素晴らしい見業の中に入っていきたいと思いますね。気象に、腕に、これをね、私たちはもう本当に置き換えて、主を認めることから始めた方がいいと思う。
で、この のテピリンが特に必要な人、それどういうタイプの人か。それですね、自分の存在に自信が持てない人です、ね、そういう人はこの存在早なるお方、ね、このお方を存在させること、これが、ね、本当にその人に必要であり、その人が実感として早している、ね、実感として存在している、ね、これ特にですね、そういう人にとって必要です。かつて、ね、子供の首を切った榊原でしたか、ね、空気のような自分、そういうふうになると、書いたの確か彼だったと思うんですけども、ね、空気のようになんか自分に存在価値を見出せない、ね、ある種の若者たちはそれに非常に共感したそうです、ね、そうだ、空気のようだ、自分の存在意義は一体何なのか。で、ある文豪の方も、ね、お前人間失格だって言われて、ああ生まれてきてすみません、ね、存在してすみません、あここで場所を取って空気を吸って無駄にしてすみません、そういうふうに自信が持ってないですね。特にそういう人たちにこそこのテピリンね、ハイヤー、存在させられるお方、壊れてしまった人間性、ね、破壊されてしまった秩序、それに対して存在をもたらし、秩序をもたらし、意味を付与し、命をもたらすお方、そのお方の実体化であるテフリン、これはまさにそういう人たちに対して、ね、必要なんです。なぜなら、ね、存在意義を見出し、そしてその人が実体としてのお方、ね、ありてあられるお方がその人の中にどんどん大きくなり構築され、土台作りがされていくならば、その人はあらゆる面において、ね、安定していきます。心も安定し、言葉も安定し、人生も安定し、その人の人となり人格が安定していくんです。テピリンしていくならば、御言葉、はやなるお方、存在ありてあられるお方がその人の中にどんどん構築されていくならば、ね、存在がはっきりとくっきりと土台作りされ、安定化し、ね、伝道するにおいても、主のミニストリーをするにおいても、あるいは立ち振る舞いにおいても、どっしりと、ね、安定化していくんです。だからそういう人にこそ、ね、こうテピリンは必要なんですね。このテピリンして御言葉の実体がある人は、あらゆる面において動じなくなっていきます。御言葉のテピリンがされてない人はですね、祈り倒しの信仰、あるいは数打ち当たるそういう信仰なんですね。もう何かことが起きた、ね、あいついつまでに支払いをしない、誰々に しなくてはならない、あ神様、ね、あの人が怒りませんように、お金がそれぞれ備えられますように、これこれこういう手段で備えられますように、宝くじを買いますから当たりますようにとかですね、なんかそういう数打ち当たる、あるいは、ね、もう あの行動して、この行動して、もう行いも祈りも乱発する、そういうクリスチャン、不安定なクリスチャン、ね、でそれでもう本当に神様の憐れみでですね、その祈りのうちの一つが、ね、数打った信仰の一つが叶えられたら、ああそうだ、ね、伝道とは足数だとか、あるいは祈りも、ね、時間だとか、ね、1時間の祈りではなく5時間6時間祈れば、祈り倒せば効き目があるよ、ね、そういうふうになっていて、非常に疲れてしまうんですね。的をいるということ、これが重要なんですけれども、しかし的をいないで数打ち当たる信仰、ね、これは非常に疲れる信仰スタイルです。テピリンをする、御言葉、存在される存在なるお方、そのお方が打ち込まれていくならば、数打ち当たるはしません、ね、主は備え主、ね、ジェホバジレ以上なんですねもうそれであとは どっかっと座って待ってたら、ね、向こうから必要の満たしが来るんです。で、お金の必要の満たしにしても、もうキム先生本当に毎月毎月そうなんですね。毎月の支払いでもう支払いの期日が迫ってるのにお金が手元にない、銀行残高がないけれども、ね、支払うべき期限の日に来るんですよ。なんかそういう、必要の満たしが、本当に神様がおられる、ね、備え主だ、その御言葉がしっかりとその人に打ち込まれていけば、あらゆる面において安定し、そして事実信じた通りになっていくんです、ね、これ本当に不思議ですけど、しかし神様は確かにおられて、そしてそのようにして歩むクリスチャン、ね、そういう実態があるんですね。私も、ね、ありました、 毎回こうして生かされているのは、ね、必要な満たしが備えられるからですね。本当に必要満たされるべきものはあります。しかし目の前の必要は迫ってきます。その時御言葉に根拠を置いて、そして、ね、信仰を持って進みゆくならば、実体化される主、光をあれと言って光を作られた主は、ね、どうして皆さんのその生活の必要の満たしをさらないことがあるでしょうか、ね、そういうわけで私たちは本当にぜひとも御言葉を自分の中に蓄えて御言葉と一体化する必要があります。どうか皆さんは、ね、もう自分で善悪を判断すること、神様から離れた、そういう生き方はやめて、本当にこの命の木をつかむ生き方、ね、もう知恵をつかんでこれを離さない、ね、そういう人には命の、木だ、ありますね。本当にこの御言葉をつかんで離さず、そしてキリストの御言葉なるキリストの実体化、それを皆さんのうちにますます体験し、そのために手切りにし、ますます実り豊かな人生を送っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。それではこれから皆さんそれぞれが今いただきましたこの御言葉をもとに、それぞれの祈りを主に捧げる時を持ちましょう。
主よ、一晩中網を下ろしても一匹も取りませんでした。数打ってなんぼではありません。イエス様、私たちはあなたの仰せられた御言葉があった時、網を下ろすものでありますように。あなたの仰せられたその言葉があった時、あの道を行く私たちでありますように。主よ、私たちの手足の一本何にしても無駄に、主よ、この世に貸すことも、主よ、世に囚われることも、魂囚われることもありませんように。主よ、あなたが私たちを助けてください。イエスキリストの御名と血、血と命と栄光によって、主よ、私たちが本当にイエスキリストの御名によって生かされたものでありますように。主を祝福してくださることを心から感謝いたします。イエスキリストの御名と血、血と命と栄光によって、主よ、私たちが御言葉を蓄えたものでありますように、御言葉を蓄えたものでありますように。イエス様、そして蓄えた御言葉によって、主よ、あなたに信仰を持って主を請求するものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。金庫に、主よ、本当に何にも残高がないのに行って100万くださいっつったら大変です。でも主よ、世の金庫に私たちが残高がないとしても金銀はあなたのものです。主よ、あなたに私たちが信仰を持って、私たち自身の信仰で主よ、判子を押して必要な人物こと、それを私たちが請求していくとするならば、主よ、あなたはふわだりなく私たちに与えてくださることを心から感謝いたします。主イエスキリストの御名と血、血と命と栄光によって、この信仰の判子を持つものでありますように。そして全てを存在させ、そしておらせるお方、そして意味を付与してその価値を見出してくださるお方、このお方を、主よ、私たちが本当に信じて感謝して、このお方を本当に信じてその望む、その信仰を増し加えてください。今日あなたは私たちに、私たち一人一人に、本当にあなたがおられること、そしてあなたがありてある方であり、そしてあなたが私を存在させ意味を付与し、そして私を生かしてくださる神であることを教えてくださったことを感謝いたします。あなたを認めます。主よ、あなたがおらせてくださったその姿形で生きることができますように助けてください。そしてあなたを認める信仰を日々増やして、今週もイエスキリストの御名と血、血と命の栄光によって、主よ、私たちが本当にあなたのテラスの祝福に預かることができますように助けてください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。主よ、あなたがおられるお方、御言葉なるイエス様、あなたが私たちの中に入るならば、私たちもあなたにあって命があるものとなり、祝福があるもの、必要の満たしがあるもの、癒しがあるもの、勝利があるもの、主よ、そのあるが私たちの中にどんどんと形作られていくことを感謝します。主よ、どうして今まであのこの素晴らしい御言葉を蓄えなかったのでしょうか。本当に無駄な時を過ごし、本当に祈りを乱発し、また行動を乱発し、また本当に多くの慌てふためいて多くのものを落とし、また多くの人々に迷惑をかけてきました。主よ、本当に的を射た歩み、これをこそ私たちができますように。 御言葉、これこそが真に的を射たものです。私たちはこの御言葉によって貫かれ、御言葉を中心に据え、御言葉を土台にして歩んでいき、そうして的を射た歩み方、生き方ができる私たちでありますように。今日あなたが主よ、テピンを本当にやろうと決心した一人一人に、あなたは豊かに祝福を、の雨を降り注がせ、このテフィリンの素晴らしさ、テフィリンの楽しさ、このこれをすることがいかに得であるのか、これをもっともっと知っていくものでありますように。今日あなたがこれらの御言葉を私たちに満たしてくださったことを感謝して、我らの主、御言葉のあるイエス・キリストのお名前によってお祈りします。
アメン、
アメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。アーメン。